あ、瀬戸です。
おはようございます。
ゴルゴ重曹です。
あ、どうも、おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。今私、LINE の電話でやったことないので、かかってくる、来るよということは、ますみさんから聞いてたんですけども、
はい、
これでよろしいんですか？私ができるんですね、これで。
あ、これは今、はい、先ほどお電話番号をいただいたんで、はい、これが電話で、なんで大丈夫ですね。
そうですか。じゃあ、はじめはどういうふうにすればよかったんですか？電話じゃなくて、
ええ、
LINE で書いたり、自分で打ってこう打ってお返事してまたお返事してっていう感じだったんですか？
いや違います、LINE の通話なん、通話電話ができるんですよ。はい、
あ、そうなんですか、ええ、すみません、私
いい
LINE の電話したことないのでどうやってやるかわからなかったんですこれでもよろしいですか？
大丈夫ですよ、はい、僕かけ放題っていう設定になってるんで、はい、通話料も大丈夫なんで、かからないんで、
じゃあ安心して、はい、お話ししてよろしいですか？
はい、LINE の電話もですね、結構もう普通の電話と支障ないぐらい音も聞こえますし、今度、ますみさんとか、それこそ、よくにさんに教えて、はい、もらったらですね、LINE の電話って、こう、無料でできるんですよ。電話代がかからないんで、いいと思いますよ。
はい、わかりました。じゃあ、教えていただきます。
ええ。
はい、
ではですね、今日、はい、まあ、大まかに、こう、三つのことを、こう、聞いていきたいなと思うんですけども、
はい。
一つは、まあ、瀬戸さんの、こう、ご紹介といいますか、まあ、幸福の科学、はいについてと言いますか、そのようなことと、はい、で、はい、二つ目がですね、よくに塾長、あ、まあ、支部長ですかね、の、
はい、
なんていうか、こう魅力というかな、そういったことと、
はい、
で最後に今後のこう瀬戸さんの方向性と言いますか、夢と言いますか、はい、はい、それの三つでお願いしたいなというところです。
はい。
はい。
なんかちょっとドキドキしてますけど。
はい、大丈夫ですよ。
はい。
ではですね、ちょっと、まあ、簡単に、はい、いきなりちょっと、簡単というか、ちょっといきなり難しい質問かもわからないんですけども、
はい、
瀬戸さんの自己紹介といいますか、はい、まあ、生まれ育ちですとか、はい、そういったこととか教えていただけたらなと思います。
はい、わかりました。じゃあ、まあ、生年月日からでしょうかね。
あ、それ、聞いちゃって大丈夫ですか？
私は、ちょびっとやってますけれども、
はい、
まあ、遊び程度ですけども、
ええ、
年齢はある程度隠してます。
あ、そうですか。
それで。
じゃあ言わない方がいいですよね。
いや、でも、一応な10代っていうことは言ってます。
あ、本当ですか。
はい。ですから、まあ、最初の頃はずっと半年ぐらい隠してたけど、隠しようがないので、徐々に、孫の話とかが出てきちゃうので、
はい、
それで、まあ、一応昭和で言うとすごく古くなっちゃうので、1900年7月5日生まれです。
それでも言っちゃったら年がバレちゃいますよね。
そうですね。
はい。はい、ではですね、僕、事前に、はい、瀬戸さんのそのブログを見させていただいたんですけども、
はい、
お孫さんが映ってましたね。
はい。
小学生でしたっ
け。小学生のですかね、孫は映ってるのは。おんぶしてもらってるとこです。
そうだ、そうです。
その孫は大学1年生なん
です。本当ですか？あ、なんか大きいなと思いました。
大学1年生なんですけど、
はい、
その子が小さい小学校、幼稚園の頃、いつも私をおんぶしてたんですね。
あ、小学校の頃から。
私がその子をおんぶしてたんです。うちに遊びに来ると、いつもうちの周りをおんぶして、ぐるっと回って、まあ、ちょっと会話してたんですね。で、その時に、青くんって言うんですけども、
はい、
青く大人になったら、高校生になったら、逆に私をおんぶしてね、うちの周りをぐるっと回ってねって、それで約束してたんだけど、なかなかそれが、叶わなくて、ちょうど今年の正月に来た時に、あ、もう今日しかないと思って、パンとこう、おぶさっちゃって、それで、 大笑いしちゃった、その写真なん
です。いい写真でしたね。
ありがとう。
ああ、じゃあ目標が叶いましたね、一つ。
叶いました。
じゃあもう
孫は、大学3年と大学1年の子がいて、それは娘の子なんですよ。で、それで、清川村っていう、ちょっと神奈川県で一つだけ村があるんですけど、その村に住んでるんですね。
はい、あ、へえ。
子供はもう一人いるんですけど、その子は40代なんですけど、まだ独身の男の子で。
あ、
男の子っていうか、もう世間から見ればおじさんですけど。
あ、
そういう子が一人。ただ、私は主人と二人で住んでます。
あ、そうですか。
はい、
僕もちょうど40歳になるところなんですけども。
あ、じゃあ、よくに支部長と同じぐらいですね。い
や、そうですね。よくに支部長の一つ下なんで、まだ40にはなってないんですけど。
あ、そうなんですか。
はい。ただ、独身なんですよ。
あ、独身です。ああ、それは楽しみですね。
いやいや、もう世間で言われるところのいいおじさんですよね。もう
男性は40歳くらいから人の人生が決まりますから、楽しみですよ、これから。
あ、本当ですか。
はい、本当の人生は30ぐらいからだんだん方向性が見えてくるんだけど、40ぐらいから本当の、その男らしいその人の姿が見えてくるから、やっぱり楽しみですよ、40代っていうのは。
ああ、もう、はい、もうバスに乗り遅れたかなって思って。
いやいや、うちの息子も何回もチャレンジしてるけど、全部失敗してるんですけど、長い目で見て、まだまだ、私の友人の50ぐらいで結婚して、すごく幸せになった男性知ってますし、いっぱいいますよ、そういう人。はい。
となると、じゃあ、瀬戸さんは神奈川県の生まれで、
はいはい、そうです。一応、生まれたのは浅草生まれたんです。
あ、僕今浅草に住んでます。
すごい。観音様のところで、もうしょっちゅう遊びに行ってたらしいんですね。覚えてないんですけど、それで、戦争が、激しくなってきて、で、箱根に疎開したのが、ちょうど1歳とか、2歳ぐらい、覚えてませんけどね、まだやっと歩けるようになった頃を箱根に疎開して、それから、その戦後すぐ小田原に住み着いて、で、小田原の、幼稚園が、法安寺っていうお寺の幼稚園があるんですけども、そのお寺の幼稚園に、入って、それからそこで小田原で過ごしました。
じゃあ浅草ではまあ本当ちょっとしかいなくて、疎開で
自分の記憶は何にもないんです
よ。まあですよね、小さい時ですもんね。
う
ん、
はい、そうなんです。
今も小田原にいらっしゃる。
はい、私の実家は今は真鶴にあります。
は
い、ただもう両親も亡くなっていて、それでまあ兄弟も私弟二人いるんですけど、その二人とも亡くなっちゃったんですよ、もう。
あらあらあら。
うん、それで私は70代で、お姉さんで生きてる、元気で生きてるんですけど、弟二人も亡くなってるので、まあ、その方たちの、その弟の連れ合いの方は残って元気でいるんですけどね。でも実家っていう感覚はもう私にはもうないかなって。だから私には、帰るところがないっていう感じ。
ちなみに真鶴っていうのはどこら辺なんですかね。神奈川県の。
神奈川県です。神奈川県の、一番、なんていうの、静岡に近いところですね。
ああ、じゃあもう、西の方。
高いのところ。で、湯河原までが神奈川県で、その次が熱海なので、その境の、湯河原の次の駅ですから、真鶴っていうのはもう本当に、境のところです。静岡と。
じゃあ、その、小学校で、そういったお寺の、こう、小学校に、こう、入られて、で、そういった、だから子供の頃から、そういう宗教といいますか、そういったのに、こう、馴染みが深かった。
仏壇とかそういうのがあるようなところで、幼稚園が、よくお寺の幼稚園ってありますでしょ、今で。
ありますね。
で、そういう幼稚園で、幼稚園に行かせてもらって、それで普通の学校に入ったんですね。その後、小学校の時。で、4年生の時に、キリスト教の学校 で、学園っていうのがあるんですけど。あ、
有名な校ですよね。
そうですね。あそこに4年生、5年生、6年生と入ったんです。で、そのにあるんで、もう専用電車で通って行ったんですね。で、その時に私は、キリスト教の教育を受けたんですね。で、だけどそれは自分でキリスト教の教育を受けたっていう感覚はないんですよ。ただもう子供の頃ですから、天にまします我らの父よって言いましょうねって言って、はい、天にまします我らの父よって言って、自然に入っていっちゃった感じです。
ああ、なるほど。
何の疑いもなく。
よく、まあ、日本以外ではアメリカとか、まあ、ヨーロッパですと、まあ、そういった教会があって、はい、やっぱりそういう同じような、そういう宗教の、こう、小学校なり何なりがあって、はい、やっぱりこう、自然に、こう、覚えるっていうのが、あるとこ聞きますけどね。日本ではもう今、あんまり、はい、まあ、あるにはありますけどね、馴染みがちょっと薄いと言いましょうかなんてい
う。そうですね。そういうね、普通の商店の子も来てるし、なんていうの、まあ、どっちかっていうと、キリスト教に関係するような子が来てたわけじゃないんですよね。戦後の学校だったしね。それで、ですから旅館の子供も来てたし、いろんな子が来てて、その中の私も一人で、それで、まあ、でもその時に、一番良かったなって思うのは、もう自然に、天にまします我らの父よって言ってると、あ、天には我らの父神様がいらっしゃるんだっていうのはもう誰に教わることもなく毎日言ってたから胸に染み込んでたんですよ。
あ、
疑いがなかった。
なるほど。
4年生ぐらいだったからまだ、
子供のうちですからね。だから
そうですね、
そういう意味でこう、まあ西洋の方々とかはずっとそういう信仰を持ち続けてるっていうのはあるようですよね。
そうですね。はい、それで両親は別に特別な宗教を持ってなかったので、私は弟たちも普通の学校に行ってたんですよね。
はい、公立学校に行ってたんです、ね。
そう、町の学校。で、はい、私は女の子一人だから、ちょっとお嬢様的に育てたいと思ったんでしょうかね。キリスト教の学校に行かせてくれて、家に帰ると何をしてたかっていうと、普通の、もちろん普通の生活してたんですけども、はい、お祈りしてたんですよ。で、それは学校で教わったわけじゃないんですよ。
あ、
それでもちろん学校でお祈りはしますよ。だけどお祈りしなさいって言われたわけじゃないんですけども、私はその子供の頃からまあ、小田原の町で苦しんでいる人がいたら神様助けてあげてってお願いいたしますっていうお祈りをねしてたんです。
自主的にされてたんですか、一人。
そう、誰にも見れないような、布団の中で、
はい、
布団の中にロザリオっていうのがあるんですよね。首飾りみたいなので、そこで1分ぐらいの祈りを、30個ぐらいロザリオっていうのは、その玉がついてるんですけど、ずっとで、どんなお祈りか今は覚えてませんけど、1分ぐらいの祈りをブーっと、これ1回やると大体30分ですよね。で、寝る前にそれを、お祈りして、それで温かい涙が流れてそのまま眠ってた。
すごいですね。
そういうね、何にもね、先生に教わったんじゃないんだけど、両親が幸せでありますように、この町の人が幸せでありますように、神様た困ってる人がいたらどうか助けてあげてくださいって言って、だって どなたが苦しんでるかは私には分からなかったから、そういうふうにしてたんですよ。それで6年生終わってから中学になったら普通の学校になっちゃったんです。
あ、公立中学になったんですか。
そうなんです。 中学も高校もその小田原にある学校で行ったんですね。それで高校卒業した時に短大はやっぱりキリスト教の学校だったんです。
やっぱりそういった小学校の時の思い出があってキリスト教の学校に行きたいっていう感じだったんです。
全然そんなことなかった。それおかしな、こんなことはなしていいか笑われちゃいますけど。